こんにちは。
こんばんは。
ビスピークはイギリスからコーディが日本から意味がギリギリためになる話をしていこうという番組です。
はい、ハッピー国際女性デー、イエーイ。
はい、めっちゃ喜んでるよ。ちゃんと僕も
喜んでみた。
そうそう。
というわけでね、今日は女性の権利について話そうということになりました。
なりました。すごい事務的な。なりました。
なる運びになりました。そう
そう。最初はね、じゃあ歩みからこう、違うわ。僕がフェミニズムのムーブメントについて喋れということなので。
うん。そう。なんか日本ではあんまりこう盛り上がりがあった時期っていうのはそんなに目立ってないと思うんだけど、欧米では第一次第二次って続いてきてるんだよね。
そう。ちなみに第一次何年ぐらいか分かる？
分かんない。
なんとなく
平安時代ぐらい。
はい、違います。古すぎない？平安時代は。多分1850年あたりだったはず。
結構最近だった。
そう、結構最近。なんかね、アメリカで多分黒人の解放運動かなみたいなのがこう、確かそれが起源だった気がする。始まった時に、
うん、
女性も参加したんだけど、いざその解放運動とかに参加してみると、女性がそもそも政治に出られない、法律を変えれないっていうことに気づいて、
うん、
そう、だからそっちの運動より先に自分たち女性の権利をなんとかしなくちゃって言って始まったのが多分第一次ファーストウェーブフェミニズムって言われるやつね、
うん、
そう、それはもう完全に参政権、女性が投票できたりとか女性が立候補できる権利を得るための第一次ムーブメントで、結局70年ぐらいかかったのかな。だから1920年ぐらいにやっと女性の参政が認められて、欧米で。
へ
ー。そうで落ち着いたんだけど、今度はまた1960年代ぐらいかなから、もうちょっと今度は幅広くいろんな女性の人権とか、まあ、職場での女性の地位の向上とか、まあそういう一般的なもうちょっと広い意味での女性の地位の向上、男女平等を求めて始まったのが第二次ムーブメント、
うん、
で今は、まあ、フェミニズム終わったっていう人もいるし、サードウェーブに入ったっていう人もいるし、ポストフェミニズムっていう人もいるし、もうカオスな状態になってるかな。
そうだね。なんかそれはこの時代が終わってみないと分かんないよね。
そうだね。まあ欧米の動きはそんな感じで、まあさっきもね、あゆみが言ったけど、日本ではあんまりそういうムーブメントはなくて、
うん、
そうね、日本史でなんかね、平塚雷鳥とか浅野明子が多分言論を通じて女性の権利とかを唱えたとは言われてるけど、
うん、
基本的にあれ、ね、冷戦時代は世界大戦が終わった後にこう日本が先進国にどんどんどんどんなっていくにつれて、先進国として当たり前にしてる女性の権利とかをもう認めないと先進国じゃないから、こうどんどん上から下に女性の権利を与えていこうっていう感じで、
うん、
まあそういうムーブメントがなく、いろんな権利がちゃんと認められてきたっていう、
うん、
で今っていう感じだよね多分、
うん、ごめんね、なんかうち今うるさいかもしれない。
そう、
話の途中なんだけど。まあ大丈夫。そう、今実家にいて、なんかバタバタするかもしれないけど、 はい、いえいえ、というわけでなんかさっきからね、人の往来がすごい
あ、家の中で、
うん、
あ、なるほど、
それだけ。まあね、日本でなんか活動してる人たちって言えば誰かね、なんか人で言ったら誰かね、
人で言うと、あ、人で言うと、あ、一番最近の大きな多分女性の権利に関するムーブメントは多分2年前かな、2017年にあの110年ぶりに性犯罪に関する刑法が改定され、あのムーブメントが多分一番大きいんじゃないかな、
うん、え、それどんなやつだっけ。
ね、確かね、あの発端というかその元になった活動がそのちゃぶ台返し、そう、女子のちゃぶ台返しプロジェクトっていう多分そんな感じの名前の団体とか、あの明日少女隊とか4つぐらいの団体が合同でこうビリーブプロジェクトっていうのを始めたのが元々で、まあ、それはもう完全に刑法の改定に焦点を当てて改正をしようっていう動きを作って、大体5万円、5万人、6万人弱ぐらいの署名を集めて最後提出したんだけど、法務大臣に、
うん、
そう、そのムーブメントが一番大きいかな。ちなみにね、そのちゃぶ台返しプロジェクトの多分代表の人が知り合いで、だからすごい個人的にすごくその活動に興味があったっていう。
うーん、え、それは具体的にはどういうプロジェクトだったの。
具体的にはね、
その刑法を変えようっていうのはさ、あのどう変わったの、私知らないかったんだけど。
刑法を変えた、確かに厳罰化をちゃんとしたっていうところが大きかったはず。そのムーブメントが起きたことの発端はね、なんかあの民主党の議員があの強姦罪で懲役3年で強盗で懲役5年だったんだよね、それまでは。
うん、
でそれは明らかにおかしいと、強盗5年で強姦3年っていうのはおかしい、だからこの刑法は改正すべきっていうことを国会ですごく言ってた時期があって、
うん、
で結構それが確かメディアとかで取り上げられて、もう今しかないっていう、今がちょうどいいチャンスっていうことで、その多分よその団体が集まってビリーブプロジェクトを始めて、
うん、
でね、なんで変わったかっていうのはね、そのあのちゃぶ台返しの代表の鎌田加奈子さんっていう人がね、論文で出してるんだけど、ちょっとまだ読んでない、ダウンロードだけして。
あ、そうなんだ。
そう長いんだよね、全部英語だし、そうそう、ちょっとまだ読んでないんだけど、
うん、
それが一番、まあ、大きくて新しい動きかな、日本だと。いわゆる市民のムーブメントから女性の権利の向上に一役買った。
うん、
あとはね、そうだね、ちょうど今他のアクティビストとかで言えば、あれかな、性的同意のジェネシスの、
うん、そう、ジェネシスね、私今日そのコーディに教えてもらって Facebook ページ見た。
結構いろいろ、まだ Facebook ページ見てないのか、多分。
あ、そうなの。
そうそう、
え、なんかさ、セクシーな性的合意の取り方みたいなビデオ作ってたの見た？
あ、それはね、見た。
なんか、じゃあここでコンドームをつけましょうみたいな。あ、ヒーターが鳴った。あ、切れた。はい、まあいいや。
そうだね、なんか何本か確かバージョンがあって、一番最初のやつだけ見たのかな。
ね、私もちゃんと見てないんだけどさ。 まあなんか性的同意の取り方についてそれで週刊スパに取り上げてもらったんだよね。
あ、そうそうそうそう、あれはもうすごい面白かった。
そう、あのやれる女子大生事件を受けて、
そう、あれはね本当に企画力としてすごいなと思ったね。
すごいよね。しかもなんかセクシーな同意の取り方っていうキャッチーなタイトルでさ、うん、こうなんかおじさん受けも狙いつつでもちゃんと教育的な記事をあの週刊スパで取り上げてもらうって結構すごい進歩だよね。
そうだね、読者層まあいろいろと変わるだろうし、
うん、
そうだね、性的同意はなんかそう、またそう前も言ったけど、その性的同意のジェネシス の, その代表の人がたまたま知り合いで、
うん、
時々メッセージを答えしてるんだけど頑張ってって言って結構ね批判が、特におじさん世代からの、
え、そうなの。
そうそう、結構ねツイッターとかねいろんなところでちょっと炎上気味になったり。
え、なんて言われるのそれ。
やっぱり、ね、日本はねなんかハイコンテクスト文化だから、なんかこう空気を読むんでそういうことをするべきだとか、 あとはね一番多かったのがそもそもしたくないなら家に泊まるなっていう、うん、家に行くな一人でっていう意見がすごく多かった。
それおかしいよね。なんかさ家行ったら OK とかさ、キスしたらもう OK とか、なんかそういう、うん、謎ルールが存在するがためになんか合意を取らなくていいっていう怠慢がすごいよね、男性側の。まあ女性側も取らなくちゃいけないけど、
うんうん、そうだよね。本当になんか23時に居酒屋に集合したらそれは OK の合図だみたいなね。
そうそう、なんか終電を逃してもやりたくない人はやりたくないし、うんね、しかも付き合っててもさ、ちゃんと一回やったら OK じゃなくて毎回そのコンディションとかもあるから伺わなくちゃいけないのに、そこをなんかいいでしょみたいな感じにしちゃってるのが現状だよね。
うん、そうだね。ジェネシスの人はそこも結構強調してたかな。なんかこう付き合う前の段階の話もそうだけど、うん、もちろん付き合った後の話もう付き合ってるからじゃあいつでもそういうことをしていいですよっていうわけじゃないっていう、
うん、
あれはねでも結構すごくいい活動だけど難しいなと思ったね。なんか、うん、あの朝一でね取り上げられてたけど、
うん、
直接は見てないけど結構あれであのやってるのかわからないんだけど結構否定的なコメントをねしちゃって、そんなのは空気でわかるでしょう、うん、っていう。
今ね若手アナウンサーと花丸大吉さんがやってたかな。
結構ね若手のアナウンサーもちょっとこう一歩踏み込んで言い返したりできなくて結構こうなんなーなーな番組に、
うーん、なんかねやっぱ有働さんがいた時とはちょっと
違うかなって感じ。あ、そうだね、だから有働アナとねノッチの懐かしいコメントがすごい。
あの二人がセックス列についてコメントしてた時はまあまあ好評だったんだけど、まあちょっとなんかそういう一歩踏み込んだ企画をやるにはまだちょっと成熟されてなかったかなって感じかな。
あとは何かな、まあ、刑法改正と、まあその刑法改正をやったちゃぶ台返しの人たちが結構もう3年ぐらい前に先に性的同意のハンドブックを作ってはいるんだけど、
うん、
まあすごく大きく取り出されて全国ネットになったのはまあジェネシスの活動かな今回の、うん、あとはなんだろうね、あとはまあ細々といろんな多分活動がとかアクションが起こってるのかな、うん、今
日本か性的同意。いやそもそもさ学校で教育される機会なかったもんね。なんかその辺も変わればいいなと思ってるんだけど。
ああ、まあそうだね。
なんか保健体育でさ男女別に呼び出されたりとかしなかった？
ああしたした。
なんかそこね初めての生理とか精通とかそういう話はされたけど、なんかそっからこうなんかこれから10代20代になって初めてセックスをする機会が出てきて、その時にどう対処するべきかみたいなことは教えてもらえなかったじゃん、うん、なんかすごいタブー視されてて、そうだね、うん、でもその教育の方がって言ったらあれだけど、その教育の重要性をまだあんまり認知されてない気がする。
そうだね、あれもね男女別でやるからなんかちょっとねすごくいやらしくなっちゃう。
そうそうそう。でなんかさ戻ってきて何言われたのとかさ、
そうそうそうみんなでね、
なんか生理来るんでしょとか、そうそう俺知ってるよとか言われて、もう生理ってそんなやらしいものじゃないから、うん、みたいな。
そうだね、なんかそれでやっぱり生理への誤解とか、
そうそう本当にさあれ男女合同で受けるべきだと思ってる、ね、
そう。
だから未だにさあの被災地にタンポンが送られてこないとかそういう問題が起きるんじゃん。
うん、
とかタンポン自体をタブー視してたりとかね、なんか私の親の世代の人とかなんか膣の中に生理用品を入れるなんてみたいな、はしたないみたいなこと言われて超びっくりしたんだけど、まあちょっと権利からずれたけど、まあそういうねなんか誤解が修正されるっていう教育の役割がまだ果たされてない気がする、うん、いろんな場面。
ぜひねスプツニコさんが作ったあの生理痛体験マシンをね導入した
いと思うけどね本当に。 あとね漫画の生理ちゃん、生理くん、生理ちゃんかな、
うん、
っていう本もおすすめ。あれは男女で読んで結構ゲラゲラ笑えるけど生理について学べる、
うん、
カップルで読むのがおすすめ。私男友達と生理ちゃん2人で読んでなんか結構新しい発見があったらしくて、男性にとっては。
あそうなの。
なんか PMS って何みたいな話とか、
え、そう分かんないわ。
なんか生理前なんだっけ、なんとか症候群っていう生理前の不調のことなんだけど、
うんうん、
なんかもう生理前からお腹痛かったりとか倦怠感があったりすごい眠気が続いたりとかするんだよね。でもなんかそれが男性は何でか分かんないから、あーなんかいつもの機嫌の悪いあれだみたいな、
あ
なんか急に機嫌悪くなったとかなんか気分やみたいに思っちゃうんだけど、ホルモンのせいっていうのを知らないから、
なるほどね、とかね、結構そういうことのが書かれてるんだね。
うん、なんかこうされると嬉しいとか、
うん、
あとなんか男性の性欲とかについてもいろいろ面白おかしく書かれてるから、お互い理解するためにおすすめかも。
なるほど、ちょっと帰って読んでみよう。
うん、あとなんか女性の権利で言うと、企業が今結構ちょっとずつ何広告とか採用活動とかで新しい取り組みしてるよね。
うん、
例えばなんだっけ、あパンテン作ってる会社とかだと広告でなんか就職活動の女性のひっつめ髪をもうやめませんかみたいなキャッチコピーで なんか自分の好きな髪型でやれる時代にしましょうっていう画期的な広告を出したりとか、なんか似たようなやつで言うと伊勢丹が採用活動でなんか好きなメイクアップで採用面接の場所に来てくださいみたいな、男性も女性もメイクアップして OK だしどんな濃さでも大丈夫ですみたいな、就活メイクはもうやめましょうみたいなとかね。
そう、なんかツイッターでね多分ちらっとそういうの見たかな。
うん、なんかクートゥーと同じで男性と同じように女性にも選択肢をもう少し増やしませんかみたいな話が最近多い気がする。
なんか年々ちょっとずつ新しい取り組みというか流れはあるよね、特に就活は。
うん、そうだね。まあ、その伊勢丹のそのメイクアップのやつの広告の女性の髪がひつ女神だったのはちょっと気になったんだけど、なんか矛盾してるなと思ったんだけど、なんかね、まあそれも含めていろんなところにもうちょっと目が配れるようになればって思うよね。もっといろんなとこに疑問を持てばいろんな提案の仕方が出てくるだろうし。
そうだね、なんかフェミニズムの運動とかフェミニズムって概念がもう少し日本でちゃんと浸透すればね。
そうだね、とりあえずみんなエマ・ワトソンの演説を聞いてほしい。
そうだね、
あれ結構わかりやすいよね。
うん、リズムとかはね、なんかあんまり授業でもやらないし。
うん、確かに。なんかその日本でさっきちらっと言ってたコーディの動きとかもさ、フェミニズムとは関連付けられずに普通に教科書に書いてあるじゃん、女性の参政権とかも。まあ教科書だからしょうがない部分あるけど、なんかどういう経緯でそれが起こったのかとか、ね、あんまり測れないしね。だから議論も起こらないじゃん。
あ、そうだね。あの辺の時代の法律、そうだね、成立過程も結構面白かったりして、あの男女雇用機会均等法ができたのもあれは大蔵省かなにいた、あの当時はすごい珍しい女性の官僚の人がすごく主導で成立させたんだよ、うん、男女雇用機会均等法。当時はすごいバッシングとか、女性が官僚でそんなに主導してっていうのがあったけど、
うん、
まあね、
うん、
そんな感じっすね。
そんな感じっすね。
今何言おうとしたか忘れてた。
まあなんか企業だけじゃなくてとか、ツイートの一瞬のバズりだけじゃなくて、もっとあのミートゥー運動みたいに大きな、もっと広く広い範囲でのフェミニズムについて日本でも議論が起こるといいんだけどね。
そうだね、結構ツイッターもあのなんか 22% ぐらいにしかリーチしてないらしいから、バズったとしても日本人の、
うーん、
そう、あと 78% には届いてないから、
うん、
そうだね、まあ議論が起こるっていう定義もすごく難しいけど、
まあ確かに
日本人議論しないから、
うん、しかも日本でまだまだっていうか、私はフェミニストですって公表する人とかそんないないもんね。なんかまずそっからな気がしてきた。なんか欧米ではさ、僕は私はフェミニストですみたいなの公表するのがブームみたいになってたのが一時期あったから、なんかそうやってまずフェミニストであることを堂々と言う、公表できるようなところからな気がする。
うん、まあ、あの欧米ほどすごくいわゆる理解があって強いフェミニズムの考えを持ってる、そういう影響力ある人がいるのかどうかっていうのがね、また、疑問ではあるけど、あとね、まあ公表してもこう受け取る側がやっぱりフェミニズムとは何ぞやっていう。
はい、じゃあそんな感じだね。
そうだね。
まあちょっとこのトピック難しかったね。
まあまあまあそうだね、いろいろ、
うん、なんかそう、なんか最近細々としたそういうニュースはあったけど、大きなムーブメントとして日本でこう話せることはなんかまだない感じするよね。
うん、まあね、ぜひジェネシスの性的同意が
もう少
し ね、 ね、いろんなところで取り上げられて、いろんなところで広まって、で、そうだね、ちょっとわけのわからない批判が少しずつね、マシになっていけば。
ジェネシス面白そうだから、ちょっと動画見てみるわ、うん。
ぜひぜひ。応援してください、ジェネシスを。
ん？
ぜひぜひ、ジェネシスを応援してください。
応援します。Facebook ページあるよね。
うん。
ぜひ。なんかロゴとかおしゃれな感じだった。
うん。まあそんな感じですね。
そんな感じだね。今富山に帰ってきてるんだけどめっちゃ寒い。
お、雪積もってますか？
雪はね、今年全然積もんなかったみたいで。
あ、そうなんだ。
そう、暖冬で。でなんか15度ぐらい気温はあるんだけど、北陸の冬はやっぱ雲が厚いから寒いね。
うーん、
今日コーディと私の共通の友達で遊んだんだけど、
あ
ー、そう、もう寒すぎてずっと車で移動してた。
うーん、
あったかいココア飲んでっていう。あ、そう、なんかね、埋没林博物館っていう水中に埋まってた埋没林を見れる博物館が魚津市にあるのでぜひ富山の宣伝近くでね、美味しいホタルイカとかも食べれるよ。ぜひぜひ来てください。
はい、
確かに。 もうちょっとね、ホタルイカ全盛期だから来て。
最盛期かな。
あ、最盛期、全盛期。
全盛期もう終わっちゃうじゃん、全盛期。
終わっちゃう。
ホタルイカ。
ダメだ、日本語。じゃあそんな感じで。
はい、そんな感じです。
あ、ツイッターやってますのでフォローお願いします。
そうだね、今6000人ぐらいいるんだっけ、フォロワー。
今ちょっとね、ちょっとありがとうございますって感じ。
ちょっと今こういう意味の不明なボケをしたのやめよう。はい。
そうね、再生回数
止まらなかったけど、
ね、まあね、再生回数が500回いったらちょっとね、私のお気に入りの言葉のグッズを販売する予定なので、
あ、
ぜひぜひお願いします。
お願いします。
例の
18歳以上じゃないとね、買えないんで。
確かに。いや、そんなことはない。
あ、そんなことはないの。偏見が、
いかがわしいやつじゃない。
はい、
じゃあ、
まあ、じゃあそんな感じです。
そんな感じです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
バイ
バイ。